はい、撮り始めました。はい、せーの、 GMC ラジオ。 GMC ラジオ、あくびが止まらなくなったら死ぬんでしょうか、大春です。
あくびが止まらない。あくびが止まりません、ね、眠いよ。リンです。
髪が青緑色になった岡のりです。
イエーイ、今日は、まあ、いつも映画の話をしてるんですけれども、まあ、たまには本の話もいいよねっていうことで本の紹介会です。
はい、
はい、
本です。
はい、いや、なんかこう リンちゃんとあんまりこう映画を最近共有してないっていうのもあって、
うん、そう、映画ね、見に行ったんだよこの間、
バービー。あ、そう、あ、おー、見ました。
でもやっぱその、まあ、チェコに住んでるんですけど、チェコ語字幕で英語音声なわけですよ。厳しい。いや、なんか何言ってることは分かるし、うん、何が起きてるかも分かるし、そのまあ映画全体としては理解できるんだけど、英語も別にそれなりにできるからできるんだけど、うんうんうん、やっぱなんかその理解するっていうことに集中しちゃって、なんか、うんうん、なんか楽しむまでいかないし、なんかあとなんか多分面白いんだろうなここみたいな、なんか最初の方のビーチのシーンでなんか、うんうん、なんかビーチビッチみたいななんかかけてるみたいな、なんか言い合い、剣のなんか、なんか剣同士のシムリューの剣と、うん、あのライアン・ゴズリングの剣とかの言い合いのなんか、うん、なんかビーチビッチなんかなんとかみたいな、なんかそういうのが全然、うん、なんかあとビートとかをかけてんだろうなみたいな、なんかかけてんだろうなだけ分かって、なんか何も分からないみたいな、うん、なんかそうそう、そういうのもあって。でなんか、まあ、あと結構なんかさ、男社会と か, なんか結構フェミニズムの用語とかも出てくるじゃ ん,、
うんうんうん、
そういうのとかも結構さ、や、知らないなみたいな感じで、こう、まあ、そういう単語なんだろうなみたいな、あのチェコ語で補足しつつ英語で聞きつつみたいな感じで、
うんうん、
なんかもう苦しい、日本語字幕がマジで恋しい。
めっちゃ頭使いそう、
ね、結構疲れそうだな。
すごい疲れた、なんかもうすごい疲れて、唯一唯一笑え、なんか全く考えずに笑えたのはなんかデュオリンゴ、お父さんがデュオリンゴやってるところ。
わかる。
ああ、ここは分かった、ここは分かったと思って、
あそこで一人で爆笑してたわ。
うん、ピリーンってなって、そうそうそう、あ、デュオリンゴやってると思って、
私は
そのうん、なんか結構難しくて、
うんうん、
だから映画館から足がね遠のいてる。
なるほどね。
うん、
いや、そうだろうな。
悔しいんだけどね、ちょっと楽しみたいんだけど、
なるね、うん、もうちょっとなんかこう考えなくていい映画。
あ、そうそうそうそうそう。本当はコカインベアに行こうとしてたんだけど、うん、コカインベア終わっちゃってて、
うん、あ、そうなんだ。
コカインベアなんてクマがさ、コカインやってわーっと出してるだけだから、多分楽しいんだと思う。
なんかそういうので鳴らすと良さそうな気
がする。そうそうそうそう、なんかね、なかなか遠のいちゃってて、まあ本は読んだりはしてます、
うんうん、
ということで、映画もね、なんかこっちに来てなんか割と日本映画を見ようと思って、
お、
今まであんまり日本映画見てこなかったから、
うんうん、
ちょっと日本映画を見ようと思ったりして、あのキッチン見たよ。
お、
あの、
お、
森田芳光作品
どうでした？
すごい良かった。
あ、本当？
いや、めっちゃ好き。
すごい。
めっちゃ好きだし。
演技下手じゃ
ない？やばい映画。いや、演技下手っていうか、もうなんか何あれ、何なの？
すごいよね、あれね。
ああいう映画なんの、なんか何、うん、どういうコンセプトなのか全く分かんないけど。
うん、
なんかインテリアすごかったし、
ね、バブルな、
うん、そう、バブルバブル、うん、そうそうそう、
橋爪功やばくなかった、すごい、
あ、やばかった、うん、やばかった、
えりこさん、
やばい、もうすべてがやばい。驚きの連続だった、
すべてがやばい、
うん、
へえ、じゃあ日本映画を結構見てたんだ。
まあ見ようかなって思ってると、うんうん、なんかところでちょっとずつだけど、なんか結構 YouTube とかにあったりして。
あ、そうだね、あるある、痛み
重蔵とか、
うんうんうん、古いのあるよね。そうそうそう、意外と見れたりする。
うん、そうそうそうそう、どういうのを見ようかなとか思っているところです。
そうだね、たまにはなんかこう頭を使わない、安次郎
とかね、
うん、日本語で映画を見て、
う
ん、
そうそうそうね、え、本当に日本映画恋しい。だからこのさ2年1年ぐらいのさなんかやつがもうすっぽり抜けちゃってて悲しい。
ああ、映画のなんかこう、
そうそうそう、
公開ってことか。
そうそうそうそうそう、
なかなか
残念、なかなか難しいところ。
え、配信も見てないの今あんまり。
配信はなんかネットフリックスで、この間でもサンクチュアリ見た。
へえー。
知ってる？相撲のドラマ。うん、
CM 見た。
見た？そうそうそう。あ、結構面白かった
よ。なんだっけ、あの両国駅にさなんかいるんだよね、うん、相撲がこうやって、相撲こういうのがいる。
ああ、なんかね、ううやって相撲レスラーが。
そうそう、駅に横たわってるような、なんかあれはインスタレーションなのか、
ね、
そうそうそう。でで
ー、あとはなんか見たいなと思いつつ、あのウェス・アンダーソンのネットリックスの新作とかはまだ見れてない。
あ、見たいね、うん、あれも、
うん、見たいなと思って。まだなんか最近編み物また再開して、
へー、
編み物しながら見たりしてる。
すごい。
お二人はどうですか、いいですね、最近映画は。
それこそバービーさ、
うん、
職場の人たちと見に行ったよ。
いいね。
なんか一人がなんかみんなで一本の映画見るとか、なんか読書会的な感じで、
うんうんうんうん、
でなんかやりたいって提案してくれて、
いいね。
でなんかその時に、まあ、一番まあこれっしょって感じだったのがバービーだったんだけど、なんか普通にでも日本語で見てても結構いろんなこと考えて疲れて、私はなんか見終わった後なんか、しかも新宿の歌舞伎町に見終わった後放り出されてさ、よ夜のもうなんか最悪みたいな。でなんか、
なるほどね、
その後だみんなで米田コーヒーってみんなは感想をすごい喋ってたんだけど、
うん、
なんかいろんな意味で疲弊しちゃって、なんか私全然喋れなくて、
そっか、
あ、アランが良かったみたいな感じだった
な。そうね、そうね、なんかいろんなことがさ起きてたしさ、こういろんなテーマがぶち込まれてたからさ、なかなかね、なんか難しい、
うんうん、なんかこれはなんか私個人の、
うん、
成り立ちにか、成り立ちっていうか私のスタンスとの話だけど、
うん、
割となんていうか、そうだよね、そうだよねって感じで、
うんうんうんうんうん、
こんなになんていうか自分がこうすごく励まされたみたいな感じはそんなになかったっていうか、
うん、
そうだよねって感じなの。
なるほどね、なるほどね。
なんかちょっとあのそんなにこう楽しかったけど、
うん、
あのこれはすごい新しいみたいな感じはそんなになかった。
うんうんうんうん。私もそう、まあそれちょっとまあ日本語で見てないから何とも言えないんだけど、そういう意味では若草物語の方がすごいなんかエンパワーメントされた感はある。
そうだね、あっちの方がなんか自分の内臓を引きずり出される感じだったのかも。ちょっと不思議だけどね。
なんかまあバービーが根、ね、元にないみたいなのもあんのかなって気はしたけどね。
ああ、バービーで遊んでないからね、
そうそうそうそうそうそう、なんかバービーに思い出もないしみたいなのはあんのかなとは思ったけど、
うんうん、そうだね、なんか結構 職場の人たちはみんなさ、その物語を作る人たちでもあるからさ、
うん、割となんか、
あのキャラクターの役割って何だったんだみたいな話とかすごくしてたんだけど、なんかそこに参加はすることもできず、なんか、
なるほどね。
いやー、仲良くなれそうなのアランだけだったけどなみたいな。なんかもはやバービーたちとも暮らしたくないしみたいな。
なるほどね。
なんかそれごく私的な感想しか私は生まれなかったかも
って感じ。なるほどね。
なるほど。私はでもバービー2回見ちゃったんだけど結局、
うんうん、
なんかこう自分ではこうフェミニスト側だぞってこういつも思ってるし、そういうマインドを当たり前だっていつも思って生きてるんだけど、普通にこう、うん、なんかこう男性が強い会社にいて毎日10時間も一緒にいたら、なんか自分では思ってるんだけど意外とこう何こう吸い取られてる部分があって、
うん、
その男性優位社会にこうで、
うんうん、
なんか私はなんかこう細かいニュアンスまで最初見た時は全部受け止められなかったんだけど、なんか女の子たちが最初バービーの、あのくるくるって振り向いて、女の子だって大統領になれるとか、こう宇宙飛行士もなれるとか、うん、あの一連のシーンだけで号泣してしまって、なんかもうすごい、うん、
あそれはちょっとわかる、
うん、なんかすごいこう自分ではガールズパワーをいっぱい持ってるつもりだったし、フェミニズム的な、うん、感性を持ってるつもりだったんだけど、意外と普段の生活でなんかこう抜き取られてたんだなって思って、こう、うん、ガールズパワー不足だったんだ私はってすご
い
なんか思ったし、それで逆にこう自分を剣に重ねて、
いやなんかその話すごいなるほどと思って、
そうなんか剣がこうなんかこう一生懸命踊ってる時とかも私すごい泣きそうで、本当なんか なんか最後の方にこう何自分い俺は剣でいいんだみたいにこう なった時もすごくなんだろうな、すごいうんうんとうなずきながらジーンとしてた私はなんか、
うんうん、
なんかこう細かいこうコメディのニュアンスを全部受け取れたかっていうとそうではないんだけど、なんかあの可愛い衣装となんかそのシンプルなメッセージと、そのまあその単純にこう男性だけを悪者にした映画じゃないっていうところですごく救われたかな、ねね、私は。
うん、
だからうん、なんかこう両者に悩みがありますし、その男性らしさ女性らしさだけのバイアスじゃつまらないよねっていうような感じで受け取ったかな、
うんうんうん、
でもなんか私はすごいパワーをもらいました。
なるほどね、
いいと思う。なんか楽しみ、おばあちゃんの感想すごくいいなと思って見て
た、ね、あ本当にありがとう、
なるほどね、
可愛かったな。
いや剣もね可愛かったね、
うん、可愛かった、可愛かった
、すべては可愛かった、
そうそう、アランだけさずっと50年代の格好してんだよね。
あ、なんかそのファッションの感じも私全然こう解像度が荒くて分かんなかった、
なんかアランって本当に50年代にしかいなかったんだって思っちゃった。なんか剣たちはみんな80年代みたいな格好してるのに、いろんな年代の格好してるんだけど、アランだけすごい50年代の格好してるから、そうそうそう、
なるほどね、
だから
なるほど、ね、
そうアランは
なんかそうそう、なんか職場の人が一人なんか言ってたのが、うん、やっぱりこの映画ってなんかアメリカの文化をめちゃくちゃいろんなところに織り込んでるから、
うんう
ん、なんか本当にその結構それを知らないと気づけないネタとかがありって、うんうん、なかなか日本人にはピンとこないことも多いのではみたいな感じもあって、
うん
うんね、ファッションとかもね、なんか私はやっぱりアメリカンファッション全然わからんと思って、
うんう
んだからそんなにも気づいてなかった。
アメリカ人が見るのと全然違うんだろう
ね。ね、それは絶対違うだろうね。それ思ったな、うん、私も。
確かに確かに。
で急に3人でバービーを激語りするっていう。ね
バービー界
バービー界になっちゃった
本題に戻ろう。
な、戻りましょう。
本題、本の話だ、はい、本の話。
じゃあ私から、大春から今日は紹介します。
お願いします。
はい、
お願いします。
なんか結構なんか昔からエッセイとかが好きで、なんか結構小説も好きだけどエッセイとかが好きなので、そのエッセイの中から最近好きだった3冊を紹介します。
うん、
まず、はい、ですね、いきなりピーコ伝、おすぎとピーコの、ピーコの、
ね、すごい、ちょっと思ってなかった
ごめんな、のりちゃんと小本屋行った時に立ち読みしてやばすぎると思って買ったんですけど、ね、なんかこれピーコさんの、まあ、人生のこう書いてるってよりは、糸井重里さんが聞き手になってピーコさんが人生を喋ってるのを糸井さんが全部聞いて、うんうんって聞いてあげてるっていう会話録音本みたいな感じなんだけど、なんかもうすごいすごい、どこのページ開いても瞬間最大風速って感じでなんかすごいね、すごいんですけど、でも これ読んで全然知らなかったんですけど、なんかピーコさんって右目が義眼なんだよね。なんかこう目の病気になって、
サングラスかけてるもんね。
そうそうそうそう。でなんかその時になんか本当に死ぬかと思ったみたいな話がこうちょっと中盤に書いてあるんだけど、でもその癌が転移しなかったから、うん、そんなに重症にならなくてすごく嬉しかったって言って、その時になんかこうちょっと良くなった時になんかこうゲイの友達の人たちがいっぱい病室に来てくれて大騒ぎしてすごい怒られたってエピソードがすごい好きでなんかこうとか、もう本当にパーティーしすぎて糸井さんにハハハハパーティー暴走族だとか言われてたりとかなんかすごいすごい明るいんだよね、この人。なんか大変なこともいっぱいあると思うし思うんですけど、すごい明るすぎてすごいなっていうのがありますね。あとなんかね、ブドウを食べながら白ワインを飲んで、これはブドウの親子丼よみたいなこととか言ってて何言ってんだろうみたいな、こうブドウの親子丼って何みたいな思って結構電車の中とかで読んでて、すごい笑っちゃって
親子じゃないし、
ね、親子でもないしどういうことみたいな、ブドウの親子丼とはみたいな、こうでもブドウ食べながら白ワイン飲むなんていいなとか思ったりっていう、パーティー暴走族のピコさんのエッセイでした。
はい
はい、
面白そう。
そう、面白い。なんかやっぱおしゃべりが上手な人のおしゃべりってやっぱすごい面白いんだなって思って、すごい良かったです。で次がこれはね、オリーブ少女ライフ、山崎まどかさんのエッセイで、これもねエトセトラブックスに行った時、まあこれものりちゃんと一緒に行った時に買ったかも。
お
で、そう、山崎まどかさん、結構映画とか、映画とかコラムニストとか文筆家、
なんか
ガールズのカルチャーの人なんですけど、
そうだよね、う
ん、その人がまあ70年生まれで、こう青春時代に雑誌オリーブを読んで育ったっていうことにフォーカスしたエッセイで、そのオリーブっていうオリーブ文化からどんなものを自分が得て青春時代を過ごして、それでこう大人になってもどのぐらい血肉になってるかみたいな話がたくさん書いてあって、でなんかこう山崎さん自身が吉祥寺にある明星学園のご出身で、なんかその吉祥寺界隈の話とかもたくさん書いてあって、なんかあのお店で買い物したとか、オリーブを見て あの店に憧れてああいうのを買い物をしてなんかお洋服を一生懸命選んでみたいなこうすごい特にこうお洋服に対しての気持ちがすごくてこうオードリー・ヘップバーンが着てた襟のようなヘチマ襟のシャツがどうしても欲しくて街中を駆け巡るみたいな話とかたくさん書いてあってなんかこう熱量がすごすぎてこれもなんか電車の中で読んですごいううと思ってこう泣きそうになってたんだけど、
うん、
なんかこうあとですねすごくいいのがこう前半はそのご自身が育った結構リアルな体験エッセイが全部書いてあって後半に書いてあるのが東京プリンセスっていうこれは実際に2001年から2002年のオリーブでなんか連載されてたこうちょっと小説っていうかこう女の子たちの青春をあの創作して書いた連載を、うん、なんかその掲載されてて2000これは2014年ぐらいの出版の本なんですけどその2001年とか2002年ぐらいに、実際にオリーブで連載してた小説をもう一回掲載してるものなんだけど、うん、なんかその中でもいちいちねフランス文化とかその地下鉄のザジとかこう、
うん、
なんだろう荒井由実のあのミスリムってアルバムとかこういちいちいちいち出てくるものがなんかこうなんかフランス文化圏とかこうおしゃれなものとかにいちいちいちいち出して、うん、もう丁寧に書いてあってすごい胸熱で、で私自身もなんだろうこう高校生ぐらいの時私は90年代生まれでオリーブが連載してた時はそんな高校生でもなかったけどすごいこう渋谷系文化みたいなのにすごい憧れがあってこう高校生ぐらいの時すごいなんか音楽とかでディグしてたからすごいそのオリーブとかも古本屋さんで買ったりしてたしなんかこうそんなにじっくり見れてないけど なんかこう雰囲気はすごくあの分かるっていうかあと、
うん
うん、だからなんかすごいお洋服にかける気持ちとかその映画とかなんだろう映画とかその音楽からこう影響を受けてこういう服が着たいとか思ったりとかそういうことがたくさん書いてあってなんか情報量満載ですごい素敵な本でした。
うーん
なるほど。
オリーブだったんだ
ね。そう山崎さんの時代は
あ、うん、大春ちゃんのその雑誌
あのそうだね。私はでもどっちかっていうと「総演」を一生懸命読んでたし「ジッパー」とかが好きだったしそのリアルタイムだから、
まあ、だ
そうだけどなんか古本屋さんであの私高校が神保町なのであの古本屋さんいっぱいあったしオリーブとかよく立ち読みしてたんだけどすごい。なんかこうなんだろうなこう90年代とか80年代終わりとか90年代前半ぐらいのなんかこうパステルでドリーミーな雰囲気っていうのがすごいなんか当時の私からすると憧れでしたね。なんかその流れでこうフリッパーズギターとかを知ってなんか一生懸命後追いで聴いたりとかなんか自分で勉強してたなっていうのもなんとなく思い出してすごい胸熱でした、
うん、
こう渋谷系カルチャーとか好きな人にはすごい おすすめですね。
うんうん、何だっけタイトル、
ね、オリーブ少女ライフって言います。
はい、
はい、で、おしょしょで最後はあのですね野中桃の陣小さな私のメディアを作る野中桃さん の、うん、あの本です。でこの本も野中さんもでも70年代生まれの翻訳者とライターの方なんですけどその結構その ご自身の青春時代からそのジンを作ることとか、その出版とかそういうことに興味のあった人で、こう野中さんがこう大人になるまでの話と、まあ、今の翻訳者やそういうライターの活動をしながら、そのどういう個人っていうのはどういうもので、こうなんかね、いろんな人の人とかもこの本の後半では紹介とかがしてあって、すごいね、うん、面白くて、なんかこう創作、やっぱりこう大手出版社に就職しなかった野中さんならではの視点で書かれた、なんかこうなんていうんですかね、インディペンデントなものづくりに対してのこう思いがすごく綴られてて、なんかたくさん載っているんですけど、うん、そういうジンのカルチャーとかが、なんかこれもすごいなんか元気が出るし、なんかこう作ろうっていう創作意欲をすごいかきたててくれる本なので、なんかこう何か作りたいなって思ってる人とか、なんか自分には作れないんじゃないかなとか思ってる人とかに読んでほしいなって思います、
うん、
すごく、
うんうん、
うんうん
うん、でなんかこう
マジで一瞬で作れるしね、
そうそうそうそう、なんかこう自分がこう最近そのグッドムービークラブの活動で吉人とかジンの、販売のイベントに出させてもらったりすると、どうやって作ってるんですかとか、なんかどうしたら作れますかねとか、こうそういう風に話しかけてくれるお客さんとかもいて、うんうん、なんかそういう時になんかどういう言葉をかけたらいいのかなとか思ったりもするんだけど、すごいなんかこういうこの本を読むとすごく創作意欲が湧くんじゃないかなとか、もうちょっとハードルが下がるんじゃないかなと思って、
うん、
選びました。なんかこうでもなんかなんでエッセイが自分が結構好きなのかなってこう思ってたんですけど、なんかあんまり私兄弟もいないし、なんかこう人生の指針みたいなのがこう子供の時からあんまりなくて、なんだろうな、なんかこう近くにこうなんだお姉ちゃんとかお兄さん的存在の人があんまりこういないもんだから、自分の
サンプルが少なかった、
そうそうサンプルが少ないから、こうそういうエッセイみたいなのを読むことによって、なんかいろんな人生があるんだっていうのを知るのが最初楽しくて、ね、うん、やっぱりなんか小説も好きだけど、こういうなんかこうリアリティのある人生に触れたいみたいな気持ちから、結構エッセイに惹かれてるのかなっていうのは、
なるほど、
うん、すごく思ってますかな。
そういう読み方もあるね。
そうそうそう、
うん、
ね、なんかこう面白いですよっていう3冊でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いえいえいえ。
読みたい。ピーコデン読みたいな。
ピーコデン超おすすめ。糸井さんの聞き上手な感じがすごいまたいいんだよね。
うん。なるほどね。じゃあ次私行きましょうか。私は2冊あって、1冊目がこれ。
お。
夕暮れに。夜明けの歌を、文学を探しにロシアに行くっていう本なんですけど、これは、名倉ゆりさんっていう、ロシア語、ロシア文学をやってる人のエッセイです。でめっちゃ私これ多分、ね、生涯ベストエッセイかも。
へー。です
ごいよくって、うん、なんか、その名倉さんっていう人はなんか日本人で初めてロシア国立ゴーリキー文学大学っていうのを卒業した人で、
ゴーリキー
なんか
ゴーリキーロシア
ゴーリキーっていうとポケモンが思い出
てポケモンが
出てきちゃうポケモンが出てきちゃうんだけど、なんかその後、まあ、東大の修士と博士出てるっていう人なんだけど、なんかそこのそのロシアでまず ロシア語をまず語学学校に行って学んで、ペテルブルクで学んで、その後モスクワに引っ越して、そこで、合力ロシア国立合力文学大学に入ったんだけど、 その、まあ、ロシアで過ごした 留学生っていうか、まあ、学生としての月日を振り返ったエッセイです。で、なんか構成としてはなんか、大体何章に分かれてるのかな、結構ね30章に分かれてて、だから一章一章は結構短くて、それぞれになんか最初になんかそれぞれなんだ、例えば一章ずつ一章ずつこう文章が引用し、ロシア文学からの文章が引用してあったりして、こうロシア文学のエッセイがちょこちょこ散りばめられてるんだけど、なんて説明したらいいのかな、これ何がいいかっていうと、もうとにかくこの名倉さんはもうロシア語ロシア文学がもう本当に好きで、なんかもう辞書が友達みたいな感じで、もうその文学にもうどっぷり使って、遊びもせずっていうか、もう本当にそのこれっていうものを見つけた人がそれについて書いてるから、なんかもう愛がすごくて愛もすごいし、なんかこういう風にありたかったなって結構思うっていうか、なんかここまでなんかハマって、なんかこう極めるものを見つけられるってすごいラッキーなことだと思うし、ここまで、しかもそれを見つけたからといってそのね頑張れるとは限らないじゃない、でそれをなんかその頑張れてる姿がもう本当にね、なんかねもう尊敬しかないし、あと文章もすごいいいしね、読みやすいんだけど、なんかねちょっと読んでもいいですか、鼻声なんだけど読んで、はい、すごい好きなところがあってちょっと1ページ分ぐらい読むね。
うん。
なんかマーシャっていうすごく同じ名倉さんと同じぐらい文学が大好きな、大好きでというかその勉強がすごく好きで大好きな子とルームメイトになって、そのマーシャが話してることなんだけど、なんか読みます。
はい。
ある時マーシャがメガネもかけずに部屋の窓からじっと外を見ているので不思議に思い、見えるの？と聞いてみた。マーシャはかなり視力が悪く、普段は度数のきついメガネをかけている。見えないわよ、当たり前でしょ、緑色のモヤモヤしか見えない、と窓の外の木々を眺めてマーシャはおかしなことを言う。メガネかけないの？と聞くと、だってメガネって嘘だから、とさらにおかしの答えが返ってきたのでつい笑ってしまったが、マーシャは真面目な顔で続けた。世の中嘘が多いわよね、まやかしばっかり。でも私がいつもメガネをかけて見えてるつもりになってるのだってまやかしなのよ、と。でもかければ実際に見えるでしょ、じゃあまやかしじゃないんじゃないの、少なくとも見えてるつもりじゃなくて本当に見えてるんだから、と私は言ったが、マーシャはいいの、とにかくまやかしなの、たまにはごまかさずに見てみたいのよ世界を、と言い、そのまましばらくまやかしのない緑のモヤモヤを見つめていた。時には外でそれをやるものだから、私はマーシャが転んだりぶつかったりはしないかとヒヤヒヤした。けれどもその調子で、とにかく彼女といると世界は面白く、特別な出来事など何もなくても退屈しないのだった。みたいな。なんかここすごい好きなんだけど、なんかメガネって嘘だからってめっちゃなんか私も思う時あって。なんか外してみたりするときちょっとあるから、なんか星とか見てるときになんか、ああ私はもう眼鏡ないと星って見えないんだって、なんかすごい残念な気持ちになることがあるんだけど、なんか本当のなんて言えばいいのかな、なんかこういうすごい細かいことを多分日記を多分めちゃくちゃ書いてた人で覚えて、それを綴って書いてて、なんかこのディティールがすごくいいし、なんかもうとにかくそのね、私も一緒にロシアに連れてってもらったかのようなね、なんかすごい なんでこれなんて言えばいいんだろうね。
情景描写力がすごい。
そうすごい高いし、なんかこの学生として学問に打ち込むことっていうことのなんか素晴らしさがなんかすごい詰まってる本。なんかこうなんか私はここまで打ち込まなかったからなんかこうありたかったなってすごい思ったりするし、なんか羨ましいようななんかねあれなんだけど、まあ、そんな本です。
いいね、いい朗読だったよ。
あ、ありがとう。これすごいおすすめです。なんかロシア文学全然私も造形がないんだけど、読んだことあまりないんだけど、ちょっと
私もあんまない。
それでも全然楽しめるから、なんか注文いっぱいついてて、なんかあこういう人なんだみたいな、なんか出てきたこういう名詞とかわかるし、すごいおすすめです。
うん、
面白そう、うん、
それが1冊目で、2冊目はこれはどうしようかな、2冊チェコ語になっちゃうんだけど、なんかこのプラツバットっていう本で、これなんかあんま見えるかな、想定もすごいいいんだけど、
なんかおしゃれだね。ああすごい、なんかエンボスみたいな、あ
のエンボスが入ってて、うん
うん、おしゃれな、
なんかチェコのお金の柄が、あの硬貨がエンボスに入ってんだけど、プラツバットチェコ語で働くっていう意味の動詞なんだけど、
はいはい、
なんかいろんななんか社会学者の人、まだちょっと私全部っていうかちょっとしか読めてないんであれなんだけど、社会学者の人がいろんな職業の人にインタビューをしたっていう本で、でなんかそれが結構どういう人にインタビューしてるかっていうのが結構面白くて、例えばなんかヨーロッパでなんかトイレのおばさんっているの分かる？トイレの料金がかかるトイレあるじゃん。
ああ座ってる。
ヨーロッパ行くとなんかその日本と違って公共トイレって料金がかかる、なんか10円とか20円とかぐらいかかるんだけど、ことが多いんだけど、その入り口に座ってるおばさんがいるのね。だいたいおばさん、おじさんはほぼ、まあ、見ないんだけど、だいたいおばさんなんだけど、
なるほど、
うん、なんかそのトイレのまあ多分掃除とかもしてるんだよね、そのおばさんのトイレの、
ね、
その料金を徴収してるおばさんとか、あと食堂車のウェイター、電車の食堂車って日本ってあるのかな、わかんないけど、ないのかな、うん、どうなんだろう、
なんかそれ用のとなんていうの、特別車両とか、
特別ね、そうかそうか
はあるかもね。
なんか結構普通にこっちの長距離の電車だと食堂車って必ずあるんだけど、そののウェイターさんとか、あとなんか犬を訓練する人、チェコとかは結構、ドイツとかちょっと周りの国は分からないけど、少なくともチェコは犬すごい訓練するのね。犬めっちゃ賢いの、こっちの犬。そう、普通のペットなんだけど、なんかそういうコースみたいなのに一緒に飼い主と一緒に通って、でなんかその吠えたりしないように訓練させたりとか、まあ、あとそういうなんかお手とかそういうの技とかを覚えさせたりとかをするみたいなんだけど、なんかそういうそれの、まあ、トレーナーの人とかなんかそういうちょっと普通出会わない人のインタビューとか、あと、まあ、トイレのおばさんの場合は日記を転載してるのかな、なんだけど、なんかねそれがねすごいね面白くて、
面白そう。
そう、なんか今読んでるのが、でもなんかそれもなんかピュアになんかこの人がそのインタビュー対象に近づいた方法とかも結構面白くて、普通になんか今その食堂車のウェイターの話読んでるんだけど、なんかウェイターの食堂車乗ってでウェイター見つけてきて、なんか あの人いいなって思って、その人に声かけて仲良くなるみたいな、
へ
そういう形で声にななあの仲良くなってて、でかつなんかこの本の中になんかよくわかんないんだけど、そのウェイターの人と会った時の描写、なんかこういう迷惑の客が何人かいて、なんかそれをこういう風にこの人はなんか対処してましたみたいな。食堂車って結構そのなんだろう、 なんて言えばいいのかな、レストランともまた違うっていうか、食事を楽しみに来てる人って意外と いたりいなかったりっていうか、
うん、
なんかとにかく時間潰したくて座りたくて来てる人もいるし、なんか他の席で座れなかったから食堂車とりあえず座るかみたいな人とかもいるし、
ね、
なんかレストランとはちょっと違うなんか趣があって、それをなんかこうこのなんかお父さんと息子がいてこのお父さんは節約をしたいみたいだとか、なんかそのめっちゃしたいやんって思うんだけどその社会学者の人が書いてたりして、その後にインタビューが続くんだけど、
うん、
なんかねそれ結構なんか普段やっぱチェコを来て、まあ、日本に住んでてもそうなんだけど、なんかやっぱ会える人ってすごい限られてるなってめっちゃ思うし、私の場合は大学生の時に初めて行ったから大学の時の友達がほとんどだし、
うん、
なんかそうなってくるとやっぱこういう種類なんかいろんな街にいる人っていっぱいいるけど、労働者というかそのじゃあ街で工事してる人とは話すこと全然なかったりするし、なんかそのトイレのおばさんとかもなんかよっぽどなんかこうコミュ力発揮してこう行かない限りは話せないし、
そうだね、
でそういうのが詰まってて、なんかこれなんか日本人バージョンもあったので読みたいなって
思ったりした。
なんか話聞いてて思う、岸正彦さんのさ、
生活史
とかはなんかそっちか
と思ったけど、うんうんうん、確かに確かに生活史ね読んでみたいけど、あ、ちょっと暑すぎて変えてないけど、
うんうん、
今度あれだよね、 大阪が出るんだっけ、なん
かそうだよね、
そうだよね、そうそうそうそう、なんかそういう面白さが
あるなって思って、ね、面白そう、
面白そう、
はい、読みたいけどチェコ語
なんかいつか翻訳できたら楽しいなと
思って
るんだけど、うん、
でも本当にデザインめっちゃ可愛いね、それ、うん、素敵だね、
そうそうなの、ね、なんかエンボス加工がしてあって、うん、なんかこういう感じ
ね、可愛い、
で、あと最後にまあ本じゃないんだけど、最近 Spotify でオーディオブック聞いてて、なんかもしかしたら、Apple Music にもあんのかな、多分なんか、アンカーで作ってるっぽいから、なんか Apple Podcast とかにもあるのかなと思うんだけど、なんか朗読のアナ、寺島正、なんだっけな、寺島、なんて言うんだっけな。
朗読のアナ。
朗読のアナウンサーのアナ。
ああ。
で、朗読の、朗読の穴なのか穴なのかちょっとよくわかんないんだけど、寺島正直政だ、寺島直政さん、寺島直政さんっていう、アナウンサーの人が青空文庫とかに入ってる、多分ロイヤリティフリーの著作フリーの本をひたすら読んでるっていうやつで、それが結構いいっていうおすすめ、あるかな、アップルにもあんのかな、
今パッと検索した感じだとちょっと見つからなかったけど、
ない、あ、そうかそうか、
頑張ればあるのかな、
朗読のアナ、あったあった、ポッドキャストにはある、
へえ、ほんと、あ、ほんとだ、
これなんだけど、これのね、なんかね、結構ね、なんかなんて言えばいいのかな、このひなんか朗読いくつかなんか YouTube とかでも聞いたんだけど、なんか編み物してる時になんか聞きたいなとか思って聞いたんだけど、なんかこの人がすごいちょうどよくて、なんか朗読の中で女の人とかの声が出てき、うん、女の人のセリフとかが出てきたりする時になんか女の人っぽく喋ったり少しするんだけど、それがなんか過剰すぎなくて、
あ、ちょうどいいんだ、
そう、ちょうどいい、なんかすごい良かったりとかして、でもすごいおすすめなのはなんかね、ね、朗読のアナのおすすめ、朗読のアナなのかアナなのかなよくわかんないんだけど、
面白いね、朗読のアナって面白いね、なんかアナ雪みたいな
そうそうそ そうアナ朗読のが漢字で朗読のでアナ
って、ね、
アナと雪の女王みたいなね、
うん、
横道リーチの街の底ってっていうのがあって、これがすごい良かったのでおすすめです。
もう一回言ってくださいよ。
あ、横光リーチの
町
の底、
町の底
で5月25日に収録してる、配信されてる回があるんだけど、がね、なんかね、いい、よかった。なんか昔の人、なあんまりさ、私さ、昔の小説って読んでなくてさ、このぐらいの、なんか昔の人の文章ってすごい綺麗なんだなと思って、なんか感動しちゃった。なんかこんな言葉遣いできるようになりたいみたいな、まあ、無理なんだけど。すごいね、なんかね、ミステリアスで、
うん、
なんかすごい良かったんです
。へ、
この方 YouTube もやってるみたい。
あ、本当？
YouTube のチャンネルもありました。
あ、そうなんだ。あ、本当だ本当だ。
まあ、なんかどっちにしろ聞けそう、聞けるし、
ね、いろいろあるけど、なんか作業しながら聞こうかな。
オーディオブック、そうそう、うんうん、いいよ結構。なんか寝転がりながらとか、
なんか最近赤ん坊が生まれた友達が複数人いてさ、
うんうんうんうん、
なんかそういう人たちもそのオーディブルとか、
うんうん、
こういうなんていうの、音声で本が、まあ、読むというか聞くというか、
うんうんうんうん、
だとこう目を離さずにとか家事やりながらとか、
ああそっかそっか、
昼からいいって言ってて、父もねよく聞いて
た。ああそっかそっか、そうだよね、そうだよね、
目を使えなくても、
うん、
本がまんま読めるから、
うんうんうん、
逆に私より全然読んでるっていうか、
そっかそっか、なるほどね。
途中でもいけるし、家事しながらも読めるし、本当なんか、
うんうん
うん、かけられる量が全然違うな。
確かに確かに、うん、なかなかなんか寝ながら読んでると寝ちゃってみたいな感じ。そうなんだ、
ね、
なんか寺島さんのやつは結構短編が多いから、
うん、
それがちょうどいいかな。なんか一回私、ね、あの1984年ジョージ・オーウェルのとかをオーディブルで聞こうとしたんだけど、うん、なんかもう長すぎて、なんかもういつどこで寝たか分かんなくなっちゃって、
あ
そう、なんか
しおりがない、
返すのがそうそう大変だったんだけど、なんかこう短編だと聞きやすくていい。
いいね、やってみよう。
はい、以上です。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ私だね。
なっちゃ
ん、まず本からなんですけど、
はい、
これです。
あ、エトセトラ。
エトセトラっていう雑誌でいいのかな、
うん、
マガジンって書いてあったけど、
うん
うん
うん、
のボリューム8、リップ、アイドル労働リップってい
う
タイトルの雑誌なんだけど、このエトセトラっていうのが、エトセトラブックスっていう、まあ、フェミニズムを主に取り扱うマガジンっていう説明で超ざっくりだけど、うん、それの8号目がアイドルをテーマにしてる雑誌で、去年のね秋ぐらいに出たやつなんだけど、
うん
うん、
なんかちょっといろいろ思うところあってまた読み返してるっていう、
うん、
で責任編特集編集っていう肩書きで鈴木みのりさんっていうね、
うんうん、
方と和田彩香さんっていう方が主に、なんていうのかな、コラムを書く人を選んだり、どういうテーマでページを構成していくかみたいなのを全部決めた2人っていうのがこの2人で、で鈴木みのりさんはもう本当にざっくり説明だけど、そのジェンダーとかセクシュアリティとかフェミニズムとかクィアのこととかをなんか主にこう、なんていうのかな、フィールドっていう言い方でいいのかな、とかで、論文とか、批評とかしてる人。で、合ってるのかな、ちょっと自信ない。
合ってると思う。もういろいろ書いてらっしゃるから。
もう本当に、あの、映画も舞台も、音楽も小説も、ね、いろんなカルチャーにすごく、
うん、
あの、関心があって、いろいろ見て、いろいろ、教えてくれる方なんだけど、
うん、
と、和田彩香さんっていうのが、アンジュルムっていう、ハロープロジェクトのアイドルグループのリーダーやってた方で、 そこをもう卒業して今一人でアイドルっていう肩書きで、今はでもパリにいるんだけど、まあ、音楽活動したり本あのいろいろやったりみたいな、
うんうん、
そういう二人が組んだ特集なんだけど、まあなんかこの本の何がすごいって、あのこのねアイドルの未来のためのアンケートっていうのがあって、
すごい、
なんかね、あの主にツイッターとかで募集されたんだけど、そのあん、当てはまるこの3つのうちどれかに当てはまる人が答えたアンケートなんだけど、
うん、
1が現役で今アイドル活動してる人、
うん、
あるいはアイドル活動経験した人、2がアイドルとお仕事をしたことがある人、または過去にしたことがある人、今知ってる人、3がアイドルを応援してことのある全ての人っていう感じで、まあ、要はそのアイドル本人とマネジメントとか、なんか企業でコラボレーションしたとかそういう人と、うんうん、クライアントっていうか共同者と、
うんうん、
あとファンっていう3つの立場からいろんな質問に答えて集計がすっごい量で載ってるの。
へ
ー。で、なんかファンのなんかこのテーマについてどう思うかみたいな議論は結構いろんなとこで見られるんだけど、
うん、
あのアイドル本人とか、まあ、裏方とか運営とか言われる人たち
うん、
もう話って全然こう見かけ見ることができないチャンスが少ないから、
うん、確かに、まあ、
なんか総数からすると少ないとは思うんだけど結構集まってはいて、
へー、
うん、やっぱその情報量が素晴らしいっていうことと、
うん、
あと集まってきたコラムもすごく良くて、まあ主に、なんていうのかな、その、アイドルを応援したり、推しを持つっていうことってどういうことなんだろうみたいな、ちょっと疑問を感じた人たちが多いんだけど、
うん、
そういう人たちがこう自分の気持ちと、でも実際にアイドルも生きてる人間だから、そういう人たちが人権にも人権がもちろんあるっていう、
うん、
その、なんていうのかな、それってどういうことなんだみたいな。他がいろんなとこ、いろんな人をしかしてて、あの、まあ、今まさに、すごい毎日ニュースで、
うん、
本人事務所の問題が話題にはなっているんだけど、うん、あれはまたちょっと別の、
うん、
もういろんな問題が、
そうだね。
あまりすぎてて、ちょっと、私も考え求めきれてはいないんだけど、
うん、
この話に関しては、やっぱりその、和田さんもいるってこともあって、割とガールズアイドルの話題が多い、は多いんだけど、まあでもなんかその、アイドルの恋愛禁止って法的にはどうなのみたいな、そういう話とか、
うん、
アイドルには労働組合ってあるのみたいな話とか、そういう話もしてて、すごくね、あの重要なことを、
うん、
でも今までかなり語られてこなかった
こと
がすごく詰まってるので、おすすめ。
なんかふわっとしてたところだもんね、そういうのね。
そうそうそうそう。
面白そう。
で、なんかこれ、本、なんか小泉京子さんがやってる、本当の小泉さんっていうあの ラジオ、
うん、
で2人がゲストに来てこの本について喋る回とかもあって、
へー、すごい。
なんか小泉京子さんももうレジェンドのアイドルだったけどで、なんか当時どういう労働環境だったかとか、
うんう
ん、なんか周りにどういう大人がいたかとか、
うん、
どういう風に仕事をしてきたかみたいな話もしてくれてて、
へ
結構あの面白かったので、その回もおすすめ。
それも聞きたい、めっちゃ、
うんうん、
へ
っていうのが1冊目でした。
はい
はい。
と2冊目は、私漫画も対象内だと思ってたから、
うん、もちろんもちろん、
うん、もちろん、
あの手前味噌なんですけど、弊社の
おお、
弊社のとか言わない方がいいのか、
わかんない、わかん
ない。生活保護特攻でよっていう漫画なんですけど、マドメクレテクさんっていう、あのすごい若い作家さん、なんだけど、これはあのなんだっけ、なんかある、うん、それが何かわからないけど、ある基準を下回ると生活保護特区っていうところに強制的に連れて行かれるっていう世界の話。で、なんか そこに突然行くことになっちゃった主人公の子が、まあ、要はそのなんていうのかな、
格差社会みたいなこと？
そうだね。つまり、この言い方が全然適切ではないんだが、いやでもどう言ったらいいんだろう。まあ、その、いわゆる、一般社会からドロップアウト、いや言い方は本当に難しいんだけど、その人たちが集められているところみたいなところでいいのかな、
うん、
でも本当に言い方がちょっと私今適切な言葉が全然見つけられていないんだけど、
でも何かしらのその成績が悪い人とか、
そうだね、
基準以下になってしまった人がそこに行くってことなんだよね。
そうだね、そのお紹介文に書いてあるのを読むと、その、まあ、大きな戦争があって荒廃した日本っていう設定で、
む
しろ治安維持のために、能力不振や自立困難なものに対して、衣食住と生活を保障する生活保護特区っていう場所に、でも基準は明確にされていなくて、突然通知が届くっていう形で行かなきゃいけなくなるっていう話なんだけど、ただなんかこう最初はこう今まで住んでいたところとの差にすごくこう絶望するというか、こんなところで生きていかなきゃいけないのかみたいな感じになるんだけど、だんだんなんかそこにはそこの文化とかその居心地良さみたいなのを見つけていくみたいな話で、あまだ完結してないから私も読んでるっていう状態で、なんかなんていうのかな、そのこの設定自体が結構こう笑い事ではないっていうことも思いつつ、でも結構その、知りやすすぎない、なんかね、最近、今度新刊出るんですけど、最近はその、そこだけの、なんか、ちょっと、なんかね、変わったお祭りみたいなのが、あって、
うん、
それに参加するくだりとか、すごくね、なんか独自のオリエンタリズムみたいなのが生まれていて、なんか、そのテレビとか扇風機とかその廃材になった電化製品を楽器に変えて演奏する人たちが出てきたりとか、
へ
なんか主人公の子がその文字が読めて、その識字率もすごく低かったりして、なんか文字が読めるっていうことで、そのさっきりんちゃんがやってくれたみたいに朗読をみんなにしてあげるっていう、
うん、
で、その自分のなんていうか、存在意義っていうか、もうちょっとこう自分も何かできるみたいなことを見つけていくみたいなところとか、
う
なんかそのなんていうのかな、もちろんそのシリアスなところもありつつ、なんかそういう、うん、なんていうのかな、生活の良き部分
を見つけていく、うんうんうん、描写されるのね、うんうんうんうん、
ところとかが素晴らしくて、
うん、
おすすめ。
うーん、
なるほど。そうそう、殺伐としてずっとしてるっていうんじゃない
じゃないっていう、
うん、
そうそう。
でもなんか
今何巻まで出てんの？
今2巻まで出てて、今度3巻も出ます、うん、
へ
え。ごめん、大春ちゃんの。
あ、全然全然、なんか
遮ってしまった。
だからこうなんかこう のりちゃんってこう独自の遊びをさ生み出すのが上手だからさ、なんかそういうなんか独特な文化とかがこう湧き出てくる感じとかがすごい好きなのかなと思って。
そうだね、うん、そうなのかもしれない。
あとさ、なんかさ、のりちゃん夜な夜なゲームやってるじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかあれもさ、
私始めたよ、あれ。
あ、すごい。
ちゃんと見せないですか。
でも積んでるんだけど今。
頑張って。
あ、ちゃんと教えてください。何のゲームですか。はい。
私はこの読み方で合ってるのか自信ないんですけど、チャンツオブセナーでいいんでしょうか。
多分
っていうゲームがあって、うん、どういうゲームかっていうと、あれは、あ、飛んだ、あの塔ってなんて言うんだっけ。
え、知らない。
言葉が崩壊
された。バベルの塔。
あ、それそれそれ。バベルの塔をモチーフにしたゲームなんだけど、うん、あの、なんていうのかな。こういう。主人公を操作して、なんか未知の言語を話す人に出会うのよ。
へ
ー。で、身振り手振りからなんとか何を言ってるかっていうのを推測して、こう行動していくうちに語彙が増えていき、
へ
ー、そうすると、その言語を操る人と会話できたり、うんうんうん、看板が読めたり、何をしてほしいかが分かっていったりすることに、謎とか、謎を解いたり、
パズル
を
解いたり、
ことができるようになったりするっていうことを続けていくゲームなんだけど、うん、なんか複数言語があって、だから新しい言語に出会うとまた何か
複数言語あるの？そうなの、はい、
ごめんネタバレしちゃった。
難しいね、すごいね。
また何言ってるか分かんないところに飛び込むことになるんだけど、またこう少しずつ少しずつこう語彙を集めていきっていうのを繰り返すことで、うん、なんていうのかな、例えばその人の会話から格差社会を感じ取ったりとか、
うん、
この民族はこういうことを大切にしているんだなっていうことがなんとなく分かったりとか、
うん、
だからなんかその結構こうただ謎を解くための、ヒントを集めるっていうだけじゃなくて、語彙が増えることでその民族の価値観も理解することにつながったり、
うん、
そこの社会の構造が透けて見えたりするっていう、
うん、
それってそのまま語学学習じゃないですかみたいな、
うん、
ことを私が深夜に熱弁してるんですけど、うん、夜な夜な。だからりんちゃんとか本当に向いてると思って、ね、
うん、でもパズルがむずい。
あ
語学の方は結構いける気がしてたんだけど、
うんうん、
パズルがむずいね。なんか今 ね、なんか序盤のなんか、うん、なんかさ、隠れて神殿みたいなところに入るとこまでは行ったんだけど、
はいはいはいはい、
その後、なんか積んでる。何もできなくなって。
あー、ちょっとほっぽり出されてるとこかな、広場とか、
ね。あ、そうそうそうそうそう。
要はその、なんていうのかな、 こうしようみたいな説明とか目的はこれみたいなことが全然ないから、
あ、そうそうそうそう、何をすれば次につながるのか、ね、何をすればいいの
わからんみたいなことはあるんだけど、 それがいいのよいやいや、でもそのいろいろ歩き回ってみて、
そうだね、なんかそのどいちゃんもうクリアしたの？
しました。
あーすごい、
え、それ何もさ、そのなんかさ、答えとか見ないでクリアしたの？
いけますよ。
へー、いけるんだ、すごいね、
大丈夫。
あ、なんかあのマウスでやってます？
あ、私スイッチでやってる。
あ、スイッチか。なんかだと操作わかんないけど、何かのボタンをギューって押すと、あのアクションができるところ、
ヒント見える見える見える
見えるから、うん、まあそれをなんとか頼りにやったりひたすらうろついたり
する。すごいね、早くない？
いやいやいや、
私ちょっと答えちょっと見ちゃったもん、パズル難しすぎて、え、何とか思って、
うんうん、まあ、ちょっとだからなんか、
すごい、
うん、特殊な集中力はいるのかもしれない、私が
ム
ハマりしているだけで、もしかしたら、うん、
すごいね、
本当にあのグラフィックもすごい綺麗なんだよね。
そうだね、そうだね、
3D マップでも元にして作られてはいるんだけど、このカラーコントロールがすっごい綺麗だし、キャラクターの造形もなんか魅力的というか、
音楽もいいよね、
うん、音楽もいいし、割と文字の造形そのものも、
うんうんうん、結
構象形というか象形文字というか、
うんうんうん、
だからなんか割と形から推測できることもあったりとかして、
うんうんうん、
なかなかこうよくできたゲームですよね。
うんうん、
夏オブセナ、任天堂、あとプレイステーション、Steam で買うことができます。おすすめのゲームです。
すごい。
弾き語り。
弾き語りだ。
いやでも難しい、私がダメ、私がダメなんだろうな、パズル難しすぎて全然、
いや聞いてくれたら私一緒に話しますよ。
あ、本当
クリアしたんで、
すごい、クリアしたんです。だって1週間ぐらいじゃない、初めて
から。さすがに2週間ぐらい
か、2週間ぐらい
じゃない、2週間やれたわけでもなかったから、
そうか、すごいな、2週間で、
いやマジで面白かった
何よりです。なんか
そうですね、
うん、
あのなんか操作自体は全然難しくないから、
うんうんうん、
アクションゲーム苦手な人でもできると思うし、てか私が苦手だから、そういう簡単な操作で進められるっていう点も非常にいい、
うん、
し、まあ、特にそういう言葉とか語学に興味がある人はより、
うんうん、
ね、って感じかな。まあそんなにその素養がなくても楽しめることだとは思うんだけれども、うんうん、いやいいですよね。
なんかちょっとプレイ動画 YouTube とかのやつ見ちゃったんだけど、グラフィックすごい綺麗だね、うん、本当色の感じがすごい素敵だった、
うん、そうなの、
うん、
見ながら寝た。
建物わかる建物の造形とか
ね、
あの植物の造形とかね、うん、非常にいい、非常にいい
非常にいい
でシステムがシンプルだから多分翻訳がしやすくて、
うーん、
いろんな国の言語にてローカライズされてるみたいな。
あ、そうなんだ、リリースワールドワイドにリリースされております。
いいですよね、なんかそのゲームのそのなんていうか主義生きているという。
確かに確かに確かに。
なんで私もドアリンゴすぐサボるけど頑張ろうって思ってます。
イエーイ。
やればね、覚えるからね。
こんな感じ。
オッケー。
思ったより喋れた。
ね。いや。
よかったよかった。
ありがとうございました。
じゃあそんな感じで。
はい、じゃあ。だいたいね1時間9分ぐらいなので、
じゃあいい具合じゃないですか、
はい、
いい具合、
じゃあこんな感じでまたラジオを撮ろうと思います。
。はーい、
さ さよなら。